はい、じゃあ始めましょうかね。今日は115ページ。115ページの時度のご返事、左側ね。ただ生涯もとより思い切って候ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。時どのご返事にのたまわく、ほぼ経文を考えみるに、日蓮お家経の行者たること疑いなきか。ただし今に天の加護を被らざるは、一には諸天前人この悪国を去るゆえか。二には前人法味を味わざるが、ゆえに意向成力なきか。三には大悪鬼三類の心中に入り梵天帝釈も力及ばざるかと。一々の正門通りおって神税しむべく候。ただ生涯もとより思い切って候、今に翻ることなくその上また遺恨なし。もろもろの悪人はまた全知識なり。ほぼ経文を考えてみるに、日蓮が法華経の行者であることは疑う余地のないことである。しかし今書店の加護を被らないのは、一つには書店前人がこの悪国を去ってしまったがゆえか。二には諸天前人が法味を味わうことがなく、意向勢力がなくなったがゆえか。三には大悪鬼が三類の豪敵の心中に入り、梵天帝釈の力も及ばないがゆえであろうか。これら一々の紋章や道理はおっで書き信ぜよう。ただただ自らの生涯については元より覚悟していたことであり、今さら翻ることもないし恨む心もない。もろもろの悪人は日蓮にとっては全知識である。大聖人様が法華経の行者としてですね、一番最初は伊豆伊東に、この流罪をさせられると。それから帰ってきて、ふるさとのですね、小松原というところで、地頭の東条景信からですね、この殺されそうになって、生涯、このうずいたと言われるところのその頭にですね、この傷を被る、避けて、止めた腕はこの骨折するというこの傷を負ったわけですね。それから、信者さんと、それから弟子、教人坊といいますけども、その2人がその場に殺されるという難を、小松原というところで、起きましたので、小松原の方難というふうに言われていますけども、43歳の時に その方南をに会うと。それからその今度は鎌倉へ帰ってきて、今度は辰野口の方南に会うと。辰野口の方南で、本当に寸出のところで、しばらく前にニュースで火球、もう空が昼間のように明るくなるという流れ星の隕石まで落ちなくて、空中で全部燃え尽きる火球という現象があるんですけど、その火球が起きて、辰野口の方南で、命を寸出のところで、助かるんですけれども、首の根元まで、刀を構えられるというところまで、行きます。そこで鎌倉幕府はどうしても大商人に大商人を亡き者にして殺したいという気持ちですから、佐渡島に流罪をして、そこで厳しい環境の中で衰弱して病気になって死んでくれれば、自分たちが直接手を下したということでなく自分で死んだという形になって、ありがたいという考えでこの佐渡へ、この島流しにします。それから約2年半佐渡の生活をして、帰ってきて、そして、斜面とはただの無罪方面というんじゃなくて、ただ大商人に、蒙古がいつ攻めてくるか聞きたいということで、そのために、佐渡流罪を斜面、して、それで、大商人のこの大商人にこの幕府の政治アドバイザーとして、この生きることを求めますけれども、大商人はそれを拒否して、身延に入ります。赦免をされたにもかかわらず、この大商人様や大商人の信仰をしている信者さんに対するこの圧迫というものはずっとこの続いていくという状況になっていきます。ですからそのことを通してこの大商人様は今読んだところのほぼ経文を考えみるに、全部の経文に日蓮は目を通した、目を通したけれども、日蓮が法華経の行事あたることを疑いなきかと、日蓮は法華経に書いてある生き方というものをですね、この踏まえてこの今まで生きてきたと、法華経を信じ法華経を修行し法華経を人々に伝える、一切衆生平等成仏の唯一の方がこの法華経であるということ、それからここに書いてあるところの正直社方便、方便の教えを捨てなさいということと、不住余経一下、法華経以外の経典にたとえ一行でも心を奪われたり心を動かしたりしてはいけないということが法華経自身にその書いてあると、その法華経自身に書いてあることを守ってこの自分は生きてきたと、たくさんの今までの立派な僧侶がいるけれども、天台大師も伝行大師もいるけれども、その人たちは立派で法華経の教えが正しい教えだということを世の中に広めてくれたけれども、法華経の行者ではなかったと。他の経も他のこの 本尊の修行も天台大師や伝行大師はしていたけれども、日蓮は法華経だけ、南無法蓮華経だけの人生を歩んできたのは日蓮だけだということなんですね。だから日蓮は法華経の行者たることを疑いなきか、自他ともにこの認めざるを得ないその生き方を日蓮はしてきたと。日蓮以外に一人もこの法華経の行者としての生き方を示した人は今までの歴史の中で一人もいないということなんですね。ただし、しかしながら今に天の加護を被らざるは、全く日蓮は法華経の教えを守って法華経の教えを自分の身で読んできたけれども、法華経に書いてある法華経の行者を初天前人が守護するということは悲しいかな、なかったということなんですね。もちろん辰の口で命が救われたということは書店の加護かも分かりませんけれども、日蓮大聖人の過酷な人生というものは何も変わらないし、幕府も世の中も全く日蓮の言うことをこの受け止めようとしないと、話し合おうとしないということからすると、天の加護というものを受けたという実感は日蓮にはないということなんですね。しかし、その理由は一つには、初天前人この悪国を去るがゆえかですね。神天上の訪問ということをこの言うんですね。神天上の訪問、神天上の訪問ね、神天上訪問、神天上訪問。神様っていうのは正しい道理というものに準じて、この存在してるんだと。なんていうんですかね、エコひいきとか、この人は守ってあげようと、この人はなんかいけすかないからやめとこうと言うんじゃなくて、法律みたいなもんですね。法律はちょっと人間が考えたもんだからちょっと偏りがあるかもわかんないんですけども、法みたいなもん、いつもお話しますけど、空気とか水とかそういうその平等のものですね。平等のもの、例えば法律は私たちを守ってくれる部分と、私たちが法から外れれば私たちを罰する部分とが書いてあるわけですね。でこれは総理大臣であろうが、私たちのような普通の人間であろうが、同じ法のもとにこの平等ということが、この示されているわけですね。たまに平等じゃないんじゃないかなと思うこともありますけれども、それは法律は平等に作ってやっても、それを運用する人間が自分たちの都合で、勝手にこのねじ曲げて、この使ってるということなんですよね。だから政治家が法の目をかいくぐって、刑務所に入らないで逃げたりすることができたりするのはそういうことなんですよね。法律がおかしいんじゃなくて、法 法律を扱う人間がおかしくなってくるということなんですよね。で、それともう一つは、神は正しいものを守るためのこの存在であって、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、エホバの証人のように神が主体となって神がこの世の中を作ったという考え方は仏教にはないんですね。仏教にはないと。だから神はどこまでもこの正しい法を説く仏のその補助ですね。仏様がお医者さんだったら、神は看護師さんということですね。看護師さんがいくら力があっても お医者さんの責任のもとに治療をするということはできないと、またしちゃいけないということなんですね。手術であればお医者さんが手術をして、看護婦さんはメスとかハサミを渡す係と、どこまでもこの仏を助けるこの補助がその神の立場ということなんですね。 で、ですから法華経の行者をこの法華経ということを中心に守るということがこの書店前人のこの一番の務めであるということなんですね。だけど書店前人が一番のご馳走とするのはその正しい法の根本である南無法蓮華経の法ですから、南無法蓮華経の法をこの信ずる人が少なくなれば、当然書店前人の食べる食料がこの少なくなると、書店前人が守らなければならない人が少なくなると、と自分の書店前人の仕事がなくなるということだもんで、ここにいてもしょうがないなということで、この正しい法を信仰しない悪国を去って、そのふるさとのこの天の世界にその帰ってしまう。いてもやることがないから、だったらもう別にここにいる必要がないので、このふるさとに帰ってしまうということなんですね。それが一番目の一には書店前人この悪国を去るがゆえかとですね。二番目も今話したことと同じですけども、二には前人法味を味わざるがゆえに移行生力なきかと。南無法蓮華経の食べ物を食べないので、だんだんだんだん自分もですね、この力が弱っていくと。あの人を守んなきゃと思っても、その力が出てこないと。だから、もう一旦ふるさとへ帰ろうかということになってしまうですね。三には大悪鬼三類の心中に入り、梵天大釈も力及ばざるかとですね。地獄垣畜生のこの何ですかね、この悪い心にこの占領されているところのこの悪鬼ですね、その悪鬼というものの心というものにこの悪い心というものがこの救ってしまって、それでもうそうなるとですね、全人がどれだけそれを戒めて、それを治そうというふうに考えてもですね、もう力が及ばないということなんですね。インターネットが この世の中をとてもこの便利にして、まあ携帯電話なんかもインターネットのこのつながりで、便利に使ってるわけですけども、もう本当に何て言うんですかね、パソコンとか携帯電話っていうものがないような世の中にもう戻ることができないんじゃないかっていうぐらい、この急速にそういうものがこの使われるようになってますよね。もう本当にもう生活自身が全部変わってしまったと、仕事の仕方も全部変わってしまったと言うんですね。ここのお寺が建って17年目になるんですけど、ここを建てる時にですね、その大工さんがですね、ここの現場監督はですね、ずっと携帯電話持っててですね、ほんで、もう大工さんっていう、もうほとんど段取りですよね。ここにものすごい資材置き場があるわけじゃないから、今日の午前中には何々を持ってきてくれと。で、その持ってきたものが、そのぶつかっちゃいけないので、その持ってきた資材が、この家の中にこうずっとこう馴染んでこう使われていく。そしたら午後は何々を持ってきて、その次の日は何々を持ってきて、現場監督の人ずっと電話して、電話ばっかりしてるんですよね。段取りだけなんですよ。段取りだけって言ったら申し訳ないんですけど、もうその要するにこのスケジュールのこの調整で、で、その現場監督を指示する。と、ここに業者が入れ替わり立ち替わり、その資材を使う業者が終わると、次のその業者が入ってきて、で、届いてるこの資材をこの家にこのつけていくというこの段取りなんですよね。とそれ見ててですね、すごいなと思ったんですけども、じゃあ昔はどうしてたんだかって思うんですよね。現場に電話ありませんからね。だからみんな前もって書類かなんかで、その自分の家の電話で お前明日どうだ、明日の何時頃持ってこれるか、全部その書類上で段取りして、それで、そのやってるわけですね。緊急に変更するってできないわけですよね。だからもう本当に、それは私が見たのは大工さんだけですけども、他の事務系の仕事であってもみんなそういうふうに、携帯やパソコンで、それが行われると。今コロナの関係でテレワークっていうふうに言ってますけども、昔でテレワークなんかそのしようと思ったってできないわけですよね。できない。それほどこの世の中が変わってしまったらもう後へ戻れないということにこのなってしまいますよね。だから本当にこの世の中がどういうふうにこれからまたその変わっていくのかということも全くこの想像することができないと。で、そうするとですね、いいことも便利ですけど、その悪い人間にも便利なんですね。悪い人間にも。で、いいことに便利なんですけども、ほとんどこの世の中っていうのは悪いことを考える人間の方が力が強くなってくるんですね。悪いことをね。だから喧嘩をしたり、そのこの、ね、暴力を振るったりするのをやめようやっていう人間よりも、何をつってゴツンと言ってそのやる人間の方がその強くなっていくわけです。まあまあまあまあって言ってるうちに殴られていっちゃうわけだからね。 その止めるよりもそうやって爆発する人間の方がこの強くなっていってしまう。いいことをしようやっていう人間よりもパーッと悪いことをしようやっていう人間の方がその強くなっていってしまうということなんですよね。びっくりするんですよね、あのニュース見てても。インターネットで、このね、泥棒に入ろうやってその声をかけたら、全く知らない者同士が集まってきて、その泥棒団ができちゃうと。そんなことできんのかなと思うんですけども、その悪人には悪人のやっぱりそういうこのちゃんと通じ合うものがそのあるんでしょうね。だからどんどんどんどんそのあ便利だ便利だって喜んでばっかりいるんじゃなくて、どんどんどんどん悪いことの方も便利になっていくと。で、悪いことの便利さの方がどんどんどんどん進んでいっ てしまう。だからどんどんどんどんこの世の中が悪くなっていくスピードがこの速くなっていくということなんですよね。このコロナの病気にしてもですね、この世界がこの一つになってつながって便利になってっていうところにそのコロナが出る。そうするとこのコロナの病その感染もそのあっという間にこの世界中にこの広がっていってしまう。それを防御しようという力の方がもうどんどんどんどん立ち遅れてこの行ってしまう。それと同じで人間の心も悪い方がこのスピードとその広範囲にこの広がっていくの方が早いということなんですね。いいものは全然この広がっていかないということになりますよね。だから梵天貸借も力及ばざるかというのは、なんで書店全人がその負けちゃうんでしょう、負けちゃうんですかと言っても、その悪い方の方が要するに当然この強くなっていくということなんですよね。で、大聖人はこの3つをこの理由に挙げて、自分が今こういう逆境の中にあって、書店全人が書店全人に守られているなんていうようなことは到底自分も世の中の人々も全くその考えられないと。日蓮は南無法蓮華経南無法蓮華経って言ってるけども、あんなに食うものにも着るものにも困るような小敷みたいなボロボロの格好をして、何が南無法蓮華経だと、何が正しいんだと、でバカじゃないかというふうに、このずっとこの大聖人様はこの人々から疎んじられて、その思われてその来たわけなんですね。だからさすが南無法蓮華経って正しい信心してるから、ああ立派な身なりをして立派な生活しとるわというようなことは大聖人の生涯の中で一回もこのないということなんですね。で、そのことをこの大聖人様は通して、全く書店全人に守られていないようなこの状況の生活っていうものは、一つには書店全人がこの悪国を去っているか、二つには全人褒美を味わわざるがゆえに移行勢力なきか、三には大悪鬼三類の心中に入り梵天貸借も力及ばざるか、この三つのですね、この理由によって、その今日蓮は正しい南無法蓮華経の法というものを信じ修行し人々に伝えていても、みんなが私を軽蔑し罵るけれども、私が今こういう状況にいるということはこういう理由によるんだと、それは法華経にも書いてあることだということなんですね。書店全人が守りますよということも書いてあるけども、だけども書店全人はこうなりますよと、 南無妙法蓮華経の信仰する人がいなければ世の中はこうなりますよということも書いてあるということなんですね。そのそちらのこの理由、そちらの書いてあるこの理由というものが今の日蓮のこの生き方というものにこの反映されてこのいるんだとですね。だけど大聖人はね、佐渡へこの自分が行った時にね、この天も捨てたまえ、諸難にも会えと、天が日蓮を見捨てるならば天が日蓮を捨てても構わないと、天に捨てられるのが嫌だということで曲げるような南無妙法蓮華経の志だったら私は初めからしていないと、天が守るか守んないかということよりも正しい南無妙法蓮華経の信心を貫くということの方が大事なんだと、守ってくれるからやりましょう、守ってくれないからやめましょうというのが信仰じゃないんだと、どんな苦しい境涯になっても南無妙法蓮華経の法にかなった生き方、初天全人がそれを守るか守んないかっていうその初天全人の事情はもう二の次三の次のことであって、第一番目は南無妙法蓮華経の生き方をするということ、それが自分にとって一番この大事なことなんだということなんですね。だから今に翻ることなく、やっぱりやめときゃよかったかなというような心を日蓮は一度も持ったことがないですね。すごいことですよね。前ね、皆さん方にも話したけどね、なんか私にもね、いまだにね、もう体積上離れてね、もう40年以上経ってるのにね、いまだにね、その体積上の人間からね、その誘いが来るんですよ。もういい加減戻ってきたらどうだと言うんですよね。そのもったいないじゃないかと言うんですよ。ね。だけどね、私そのたんびに言うんですよ。体積上離れてね、一遍も後悔したことないんです。とにかく後悔じゃなくて、あ、本当に体積上離れてよかったなというふうに思ってるんですよね。で、体積上は体積上の一番偉い人がその現代の日蓮大聖人だと、仏様だと。その人間を仏様だというふうに一生懸命言ってるわけですよね。で、大石寺にあるこの階段の本尊というのが本尊の一番の源で、それでみんなの家にあるご本尊はその本尊の影でしかないということを平気で言ってるんですよね。そんなバカなことはないですよね。だってご本尊はみんな平等ですから。だから天皇陛下が使う、天皇陛下が自分でお金出すかどうかわからないですけど、天皇陛下が使う1000円も私が使う1000円も皆さん方が使う1000円も同じじゃなきゃいけないわけですよ。天皇陛下の使う1000円は金粉かなんかで光ってるということはないわけですよね。天皇陛下のマークがついてるということはないわけですよね。同じ1000円じゃなかったらそのお金じゃないんですよね。お金じゃない。だからご本尊様も皆さん方の家のご本尊様もお寺のご本尊様もどこのご本尊様も同じじゃなかったら同じ信心じゃないっていうことですよね。ここのご本尊は効き目が強いよ、ここのご本尊は効き目が薄いよと言うんだったら信心をする意味がないですよね。今言ったように1000円はどこで使っても1000円ですから、だから平等ですよ。 さっき言った法ですよね。法です。ご本尊も法なんだったら、同じじゃなきゃいけないですよね。でその法、平等じゃないということを平気で、この大石寺の人間言ってるわけですよね。で、その一番偉い人も、その時代に、その会社で言えば人事の関係で、その一番トップに、このなったわけですよね。だから、社長でも、この人は 100% 完璧だっていう人が社長になるかって言えば、まあ今の時代で、いろいろの顔ぶれをずっと並べてみると、まあこの人が一番いいんじゃないかな。まあ欠点もあるかもわからないけど、まあこの人にしとけば、まあ大体まとまっていくんじゃないかなということで、会社を守るためにその人が社長になるわけですよね。で、その一番偉い人も、その人事のその仕組みの中で、その一番偉い立場になっただけのことであって、その仏様じゃないわけですね。大聖人と同じような生き方は何もしてないわけです。だから仏だなんていうようなことを言うこと自身がその狂っとるということになるわけですよね。だけどそういうことをずっとその言い張ってるわけです。だもんで私は出て一遍も後悔したことないと、そこに戻ろうと思うこと、戻ろうと思ったこともないということを、まあその言ってくる人に言うわけですよ。ね。でその人に言うんですよ。あなたこそもうそういう間違った考え方から目覚めた方がいいと。あなたに目覚めてもらいたいと。私が目覚めたように、40数年前に目覚めたように。あなたも目覚めなきゃいけないよと、ね、そうやって言うんですね。え、本当にね、この大石寺っていうその土地にいるっていうだけで正しいというふうに、その安心してその自信を持ってるんですけども、大聖人様の仏法というものが何なのかということが全く分かっとらんということなんですね。で、私も大石寺にいるときには分かっとらんかった。大石寺を離れて本当の日蓮大聖人の教えって何だろう。大石寺ができる前に、前の大聖人の法って何だろうと。日光聖人も今のような考え方の大石寺を作ろうなんて思って、その大聖人が亡くなった後、身延を離れたわけじゃないんですよね。大聖人、大石寺を守ろうとか、この大石寺の階段の本尊を守ろうとかいうことで、この日光聖人は、その身延を離れたわけじゃなくて、伊豆国でも、聖人の御志を立て参らせる。どんな場所であっても、日蓮大聖人様の志、日蓮大聖人様が説かれた法というものを、その場所、その人の心に立てていこうというふうに考えて、日光聖人はこの身延を離れたわけですよね。どんだけ勇めても、この大聖人の本当の教えというものに戻ろうとしなかった、その身延のこの土地を持っている萩井実長とか、身延にその住んでいたところの二光というこの人が、全くその改めよう、目覚めようというふうに考えないので、このままこの人たちと一緒に修行する、新人修行することはできないなということで、大聖人の教えというものを守るためにその身延を離れたわけですよね。だから日光聖人も全く後悔してないんです。日光聖人が身延を離れてから、身延が懐かしいなっていうことを、その書いている書き物は一つもないんです。全くないんですよね。全くない。本当に不思議なほどないですよね。ない。ね。普通は考えますよね。普通は。 懐かしいなというふうに考えるんですけど、日光商人はもう全くそういう場所とかそういう思い出とかじゃなくて、何しろ大商人の法、大商人のこの説かれた法というものが自分たちにとって一番大事なそのふるさとなんだという考え方なんですよね。だからそれがやっぱり大事なそのことなんですよね。だから大商人はただ生涯もとより思い切って将来、今に翻ることなくね、さっき言ったところの天も捨てたまえ諸難にも会えと、諸天全人が捨てても構わない、いろんな難がこの数限りなく自分を襲ってきたとしても構わないとね。そしてその上また遺恨なしと、恨みつらみは一切ないと、あいつがこうしやがった、こいつがああ言いやがったというようなことは全く日蓮は思わないっていうんですね。思わないですね。でそれは諸々の悪人はまた全知識なり、自分を殺そうとした、自分を怪我させようとした、自分を邪魔しようとした、自分に悪口やまた暴力を振るおうとした、そういうこの悪人というものはみんなそのことを通して、あ、自分は法華経の行者として生きてるからこうなってるんだなとね、誰々が憎いとか誰々にこういうことをされて悔しいとか、もう誰々じゃなくて、そういうふうにこう自分が身に受けてきたこと、その受けてきたことによって誰々さんがというんじゃなくて、その誰々さんがやったこと自身がこの法華経の信心修行のために、そういうことがこの誰々さんを通してこの自分がこの受け止めてきたんだと。だから誰々さんには恨みも憎しみもそういうものは一切ないと、あいつがあの時こんなこと言いやがったから、あいつはもう死んでも許さないぞと、いつか敵を取ってやるというような気持ちは日蓮は一つもないということなんですね。あの憎しみとかね、この恨みとかね、そういうものをこのエネルギーにしてその生きてる人っていうのはいっぱいいますけども、だけどそういうことをエネルギーにして生きるっていうことは、その虚しいこと悲しいことですよね。じゃあその人がいなくなったら、じゃあもう自分はもう生きるこの理由がなくなってしまいますよね。恨みやつらみのために生まれてきたんじゃないからね。それよりももっと大事なそのことがこのあるんだということなんですよね。それよりももっと大事なことがですね。つまり南無妙法蓮華経の法というものは、すべてを変読意訳するその法が南無妙法蓮華経の法なんだと。自分に起こる毒の作用をするものもさえも、その毒も自分が成仏するための薬に置き換えていくことができる力を、この南無妙法蓮華経の法というものはこの持ってるんだということなんですね。で、変毒意訳ということと、それから変毒意訳と、 実界動くの成仏ということはその同じことなんですよね。実界の中には地獄ガキ畜生修羅人間天上消耗円覚菩薩仏っていうふうに、地獄ガキ畜生修羅っていうのはこの人間のこの平常心の人間の心よりも以下のこの悪心悪い心毒心毒の心を地獄ガキ畜生修羅というこういうこの命でこの表現しているわけですよね。で人間という地獄ガキ畜生修羅人間5番目ですからちょうど真ん中になってるんですけども、その人間よりも下の命は毒の命から人間より上の命は人間天上正門円覚菩薩仏っていうのは、人間より上のこの命っていうのはその仏になろうとするところの向上するその命ですから、その善の命と悪の命っていうのが人間という平常の命っていうことを真ん中に置いて、その二手に分かれるわけですよね。つまりこの地獄ガキ畜生というこの十のこの命っていうものが誰の命にもみんなこの備わっているとということは、善の命は薬の命ということですから、薬と毒が同居してその生きているとですね。人間はいいこともするけど悪いこともすると、人を救うこともできるし人を突き落とすこともできると、そういう薬と毒が同居して矛盾していることが全く矛盾してないかのように一人の人間のこの命にこの収まっていると言うんですね。だから変毒医薬、毒を変じて薬となす、毒を変じて薬となすっていう地獄ガキ畜生修羅のその命も仏になるための命として用いることができるようになるのは、この南妙法蓮華経の法しかないということなんですね。で、法華経以前の教えは地獄ガキ畜生修羅という命というものをなくしたら仏になれますよと、なくしたらって言われればじゃあなくすために一生懸命修行しようっていうふうに思うんですけども、瞬間瞬間はなくしたように断ち切ったように思えても、また次の瞬間にその悪い心がそのムクムクと起き上がってくると。だからなくすことができないわけですよね。なくしたらって言われてもなくすことができない。つまり大聖人様、この法華経の教えはこの悪の心毒の心というものを抱えたまんま仏になることができるという教えでなければ、私たちに本当の救いはないと。本当の成仏というのはこの地獄の命を抱えたまんま仏になるということができなかったら、私たちの成仏ということは絶対にありえないんだ。悪い心をなくしたらというのはそれは理論上だけのことで、机の上のことだけであって現実には不可能なんだ。現実には不可能だ。だから変毒医薬、実界護具の成仏っていうことをこの説いているのはこの南妙法蓮華経の教えだけっていうことなんですね。だから社会もこの実界護具の命、変毒医薬の世界になってるわけです。変毒医薬の世界。今コロナのワクチンって言ってますけども、コロナのワクチンはコロナの菌から作るわけですよね。コロナの菌がなかったらコロナのワクチンはできないということになるんです。だから毒の中に薬があるということになりますよね。インフルエンザもそうですよね。インフルエンザのワクチンもインフルエンザからインフルエンザのワクチンを作るわけです。ですね。 石鹸は油を落とすって言いますけど、石鹸も油から作るんですよね。油がなかったら石鹸できないわけです。なんでだろうと。石鹸で油を落とすのに石鹸を油で作る、どういうことなんだろうと。そこに常にその表裏一体、その相矛盾するものが一つになって、そのものが生まれているということなんですよね。だから大聖人は恨みや憎しみ、そういうものを日蓮を殺そうとした人間にも日蓮は持たないと、持たないということをその自分の心で決めてるだけじゃなくて、この法華経の教えというものを通して、その恨みとか憎しみを持つということがいかに愚かなことか、それをエネルギーにして生きるということはいかに愚かなことかということが法華経の行者としてわかるからだと、信じてるからだということなんです。なかなかできることじゃないですよね。あいつがあの時ああやって言ったことをね、俺絶対忘れないからねというのが普通ですよね。普通です。私もこうやって言いながらそういう普通だと思うんだ。それがね、もうあいつのね、何年何月何日まで覚えてて、何年何月何日あの場面であんなこと言いやがった。もう本当あいつの顔見るたびに胸くそ悪いわというふうに思うんですけども、だけどこうやって大聖人の教えを学ぶと、いやいやそう言われても仕方ないことが自分にもあったのかなとか、ねえ、言葉遣いは悪かったかも分かんないけど、言ってることは何割か当たってるかも分かんないなとかその思ったりするわけですよね。やっぱり本当に人を一生懸命責めてるときは鬼のように責めますけども、自分が言われるとね、その本当になんかもやしみたいにヘナヘナってことが弱くなるんですよね。だからね、本当にみんな人を責めるのは好きだけど、責められるのは大嫌いだから、責められた時のことは死んでも忘れないってその思うんですけど、自分が責めた時のことは何にもその分かっとらんのですよね。覚えとらんのですよね。いい加減なんですよね、みんな。人には厳しいし、自分には甘いし、そういう中でその恨みやつらみで、恨みや憎しみで絶対に死んでも忘れない、死んでも許さないぞというふうに言ってることは、本当に的に当たってんのか当たってないのか分かんないと、ほとんど外れてんじゃないかなというふうに思うんですよね。そして大聖人様は、あいつがこう言ったからああ言ったからっていう、あいつこいつっていうことを個人的に恨むんじゃなくて、自分が受けたその現実っていうものを自分がどうやって受け止めていくのかということなんですね。その人が間違った信仰をし、日蓮を憎むんだったら、その言いたい放題のことを言うことは決まってるわけですよね。当たり前のことなんですよね。当たり前のことね。どうしたら日蓮をギャフンと言わせられるかと思って向こうは言ってるわけだから、そんなことはね、どんだけでも傷つくような言葉を投げかけて、どんだけでもその命を狙うようなことをやるっていうことはもう当たり前のことなんですよね。だけどその現実が日蓮になぜ起こるのか、なぜその人を通して自分がそうなるのかっていうことを考えたときに、その日蓮を殺そうとした人間をも仏にさせることができる方が南無法蓮華経の方なんだと。日蓮個人の恨みじゃなくて、この日蓮を殺そうとした人間にも変毒医薬、日蓮を殺そうとした人間にも十戒五愚の成仏ということがあるということを説いているのが、この南無法蓮華経のこの法華経なんだと。 ということなんですね。だから同じ凡夫としてですね、大聖人はその人にもその愛情を持ちですね、それからその人を通してこの日蓮が死亡されることに感謝をし、そしてそのことを通して法華経の行者として自覚したことをの恩に報いていく、この愛情と感謝と法恩、このことをこの大聖人様は常にその全ての命に対して感じてその生きてきたわけなんですね。だから日蓮にとっては全知識であると、全部日蓮にとってそのプラスしかないと、日蓮にとってマイナスに見えることも全部プラスだというふうにこの大聖人様はこのおっしゃってるわけなんですね。なかなかね、さっき言ったように私たちね、そういう気持ちになりきれないけど、でも法華経の行者として生きる、法華経の法を信じ修行するということは、そこを目指してこの生きていかなきゃいけないね。ここで許したらあいつ図に乗るかもわかんないから、調子に乗るかもわかんないから、絶対許さないぞ、死んでも許さないぞというよりも、ああかわいそうな人だなと、まだ本当の法に気づけないんだなということをですね、同じ土俵で同じ顔でむき出しにして怒るよりは、自分たち南無妙法蓮華経の信仰をしているということが、そういう場面場面でその生かされていかなきゃいけないということなんですよね。だからさっき言ったように、人を責めるときはその鬼のように強いですけども、だけどもそういうときも、じゃあ自分はどうなのかな、自分は本当にこの人を責めるだけの、このことを責めるだけの生き方をしているかな、自分は本当に全く責められないような生き方をちゃんとしているかなっていうふうに、相手に怒るときも自分を振り返り、相手に責められているときにも自分を振り返るということを、この南無妙法蓮華経の信仰に縁しているものは、少しでもそういう思いというものを持たなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。だから大聖人は本当に綺麗事で、今こうやって文字を書くからちょっと綺麗事を書いとかなきゃいけないなということじゃなくて、本当にそのまんまのこの気持ち、だって死ぬか生きるかっていうところのギリギリのところまで行ってて、綺麗事も何もないですよね。あいつは俺を殺そうとしたというふうに書くのが、それは普通ですよね。だけどもそれは要するに、その塀の左衛門の城っていう人が日蓮を殺そうとしたんですけども、塀の左衛門の城も鎌倉幕府の意向を受けて、その自分の 100% 個人の考え方じゃなくて、日蓮を何としても亡き者にしなきゃいけないということを受けて、塀の左衛門尉が役割上このしてる部分もあるわけですよね。だから塀の左衛門尉を絶対に許さないぞという個人の問題じゃなくて、そういうふうになっていく全体のことをこの大聖人様は考えたときに、それは個人の恨みや憎しみの問題じゃなくて、そういう全ての人たちがこの信仰というものが狂ってしまっている、信仰というものが間違ってしまっている、その中で こういうことが起きてるんだということを広い視野で、高い視野でこの大聖人はその捉えていたということなんですね。だから広く高く全体を見て自分が今どういう状況の中でこの南無法蓮華経の信仰をしているかということを常に客観的に見て、この私たちはこの努力していかなきゃいけないというふうに思うんですね。